単語ちりめん思想絹や左平次物語文峰山町森田王絵本制作委員会絵栗田美和子。江戸時代の享保と言われた頃、丹後の国峰山の中町に絹織物を追って暮らしている絹屋の左平次という人がいました。丹後は古くから絹織物を産するところでしたが、その頃は絹紡ぎや青鋼織という高級品も織り出していました。しかし京都の西陣で織り出されたお召しちりめんに押されて、丹後の織物はさっぱり売れなくなって、このままではやがて丹後の織物は滅んでしまうのではないかと心配されるほどに困っていました。左平次はこれでは丹後の織物がダメになることを心配して、なんとか西陣に負けない織物を作ってみようといろいろ工夫を凝らしてみましたが、なかなかうまくいきません。わざわざ西陣の織屋に奉公に行き、そこで学んだことをもとにやってみましたが、どうしてもうまくいきません。それでも左平次は諦めないで、織物の研究に打ち込みました。左平次が工夫して作り出そうとした織物は、京の西陣で織り出されているお召しちりめんのように、織り上がった布の表面にしぼという小さなボツボツの織模様ができる織物でした。このしぼのある絹織物はちりめんと呼ばれ、今までの青鋼織に代わって高級品として大変人気の高いものでした。このしぼをどうして織り出すか、左平次は一生懸命だったのです。京の西陣のお召しちりめんという織物の技術は、もともと中国から堺の町へ伝えられた新しい織物技術でした。西陣はこの織物技術を手に入れて、新しい織物お召しちりめんを織り出し、その技術が他国へ伝わらないよう決まりを作って儲けを独り占めにしていました。この西陣のお召しちりめんのため、それまでの有名な丹後西郷も田舎絹と言って馬鹿にされ、相手にされなくなってしまったのです。左平次は何度も失敗を繰り返します。そこで何とか良い工夫がないかと、普段から信仰している小西村の善成寺小観世音菩薩に7日間の断食祈願をかけて工夫を祈ることにしました。左平次の家族や友人たちも心配して見守る中、どうしたらあのしぼができるのか、どこをどのようにしたらあのしぼができるのか、どうぞその工夫の知恵を、そのための力を与えてくださいと必死になって祈りました。7日間の断食祈願の終わる日のことでした。祈りに疲れてついうとうとと眠りに誘われた左平次は、夢の中で小観世音菩薩の声を聞きました。しぼは車のなすところ、その加減こそ火事なれ、このゆえに最も他県を言い、もしこの方を伺いえてさらすに、この川の流れを用いなば、その品の。夢から覚めた左平次は、夢のお告げと思われる中から、しぼは糸を夜車にその仕掛けがあるのではないかと気がついたのです。左平次は再び京の西陣の織屋に住み込み、織り手として働きながら、糸よりの車の仕掛けを学ぼうとしました。人一倍織り手として熱心に働きながら、 それとなく糸よりの車の仕掛けを学ぼうとしますが、肝心の糸よりの車は土蔵作りの密室で、主人と番頭の他は一切立ち入り禁止という厳しい中で、思うようにはなりません。そしてその年の暮れ12月、大晦日に近いある夜のことでした。あの糸より車のある土蔵作りの部屋の鍵が開いていることがありました。また辺りには誰もいません。左平次は今こそと決死の思いで中へ入りました。そして暗がりの中で、車の仕組み、糸口の仕掛け、糸の寄り加減などを窓からかすかに漏れてくる月明かりを頼りにして手探りで探し当てていきました。左平次はこれはもう小西の召喚世音菩薩のお導きに違いないと大喜びで、そこから一目散に丹後へ帰って、暗がりの中で確かめた車の仕組み、糸口の仕掛けなどを一つ一つ思い出しながら、あれこれと工夫を凝らしていきました。左平次はついに尻面を織り出すことに成功しました。それは享保5年の春、桜の花がいっぱいに咲き乱れる季節でした。長い長い苦労がやっと報われたのです。出来上がったちりめんは、西陣のお召しちりめんよりはもっと厚手で、しぼも高い重めの織物で、全く峰山独特の丹後ちりめんでした。苦しい暮らしの中で、左平次の努力を陰から支えてきた家族や友人たちも、この新しい丹後ちりめんの成功に心から喜び合いました。左平次はこうして成功した糸よりきや織の技術を、地域の織屋や貧しい機織りをしている人たちに惜しげもなく親切に教えました。米の不作や織物の不景気に苦しんでいた人たちは非常に喜び、左平次を心から尊敬しました。左平次は西陣にいた頃から親しくしていた丹後や源右衛門を頼って、丹後で織り出されたちりめんの売りさばきを頼んだり、近江の長浜の人に脂肪を作り出すちりめんの織り方などを惜しげもなく教えたりもしました。左平次が織り出したちりめんは次第に丹後ちりめんとして京の人気を集め、丹後の織物を取り扱う店も増えていきました。享保13年、峰山藩も京都町奉行所と協議して7軒の問屋を選定して販路の開拓に乗り出しました。享保15年、時の藩主は土地の繁盛を喜び、左平次の功績を認めて、お召しちりめんちりめん屋と金地に白く染め抜いたのれんを与え、今後ちりめんを業とする者はよく左平次の指図を受け、お互いによく相談をし、領内がますます栄えるようにと褒めたたえました。またこの時から左平次は名前を森田次郎兵衛と改めました。